説教をいたします。ボンヘッファーという牧師はこう述べています。聖霊よ、神と人々への愛を私にお与えください。それがすべての憎しみ、すべての苦い苦しみを根絶することができるのです。もう一度お読みします。聖霊よ、神と人々への愛を私にお与えください。それがすべての憎しみ、すべての苦い苦しみを根絶することができるのです。神を愛する心、人を愛する心は自分の内から自発的に湧き上がってくるものではなく、聖霊、すなわち神によって与えられるのではないでしょうか。そして聖霊によって与えられた愛は途絶えることも尽きることもなく、源泉のように湧き上がり溢れ続けるのです。本日の福音書には、洗礼を受けたイエスに聖霊が下り、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえたと記されています。メシアの到来を待ち望んでいた民衆は、人々に洗礼を授けていた洗礼者ヨハネが出現したとき、もしかしたらヨハネがメシアではないかと考えました。そんな人々の思いを見抜いたヨハネは、自分はメシアではないこと、自分とは比べることのできない力を持つお方がメシアとして来られると告げました。ヨハネは自分とメシアとの違いを人々に語ります。自分は水で洗礼を授けるだけだが、メシアは聖霊と火で洗礼をお授けになると言いました。水というのは私たち誰もが手にすることのできるものです。人間である洗礼者ヨハネは水で人々に洗礼を授けました。しかし聖霊と火による洗礼は人間には授けることができません。ヨハネは自分は人間としてできる限りのことをしただけだと言います。そこから先のことは神から使わされたメシアがしてくださる。そこにおいて自分とメシアとの絶対的な違いがあると言ったのです。イエスが本格的に宣教を開始する前、聖霊の導きによって民衆と共にイエスも洗礼を受けました。ルカ福音書では、本来ならその必要がないイエスが罪の許しを得させる洗礼をなぜ受けたのかということには触れません。そればかりか、イエスに洗礼を授けたのが誰であったのかすら明記していません。ルカ福音書では それらのことより、イエスが洗礼を受けた後のことが強調されています。イエスが洗礼を受けて祈っておられると、聖霊が鳩のように目に見える姿でイエスの上に下ってきたとあります。聖霊は三位一体の神、すなわち父なる神、子なる神イエス、聖霊なる神のうちの一つです。その聖霊がイエスの上に下ってきたのです。これはイエスと神が一体の交わりをし、イエスを通して神の姿が現れるということを表しています。そして、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえます。この言葉からは、詩編2編7節にある、お前は私の子、今日私はお前を産んだという神の言葉が思い起こされます。そしてさらに福音書に記されるこの時のイエスへの神の言葉は愛するという言葉が加わっています。直訳すると愛する子ではなく、あなたは私の子、愛するものです。私の心にかなうものとは、私の願いを行うものという意味です。この言葉は、イエス・キリストが神によってこの地上に派遣された救い主であるという宣言であり、神の喜びを表したイエスを祝福する言葉です。イザヤ書63章19節には次のように記されています。どうか天を裂いて下ってください。見舞いに山々が揺れ動くように。もう一度お読みします。どうか天を裂いて下ってください。見舞いに山々が揺れ動くように。人類の歴史は、天が見えず、神の御業も見えないほどの暗闇と苦しみの中にありました。だから、神よ、どうか今、その天を開いてここに来てください。山々が揺れ動くほどの御業を行ってください、という切なる祈りがそこにはあります。そして今やその時が来て天が開けイエスの上に神の声が響いてきたのです。あなたは私の愛する子、私の心にかなうものと神から言われたイエスは後に十字架につけられて殺されることになります。神から愛する子と言われたイエスが、なぜそのような目に遭わなければならないのでしょうか。 普通の考え方をするならば、そんな目に遭うくらいならば、愛されない方が良かったと言えるのではないでしょうか。私たち人間の次元の話においても、愛されることは重荷を伴うことがあります。それでも人は、愛されているからこそ苦難に耐え、あらゆる試練をも乗り越えていくことができるのではないでしょうか。そして聖霊によって与えられた愛によって、私たちは神と人とを愛しながら生きていくことができるのです。私たちは自分の意志で愛するのではなく、聖霊によって与えられる愛によって愛することができることをいつも覚えていてください。私たちはどんな時も希望と喜びを持ち、神と人とを愛しながら共に歩んでいきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちの中には自分自身や愛する者が怪我をしたり、体調を崩す、また天に召されたという状況の中にある方々がおられます。様々なことに向き合い、心乱される時も、あなたから与えられた愛によって、この状況を生きていくことのできる力をお与えください。悲しみの中にある方に、悲しみに向き合うための時間と守りとをお与えください。私はあなたと共にいると言われたあなたの愛に信頼していくことができますように。御子主イエスキリストによって祈ります。アーメン。